ネギでございます、事前に説明する項目のレッスン中にもう一つ今回追加でですね、ちょっと今日風邪ひいておりまして、途中で咳出てしまうとそれは風邪のせいで、何か筋にごまかしていることはございません。これは第3四半期の実績でございます。売上 6% 増の286億円、それから営業利益は 7% 増で85億7000万円ですね。で、下の行くと、為替の影響なしとかプリギャップとかの数字はございます。で、これは予想に対してどうなっているのか、我々年間の予想しか出してないんで、このスライドを見ると、売上のを見るともう ほぼ予想通りですね。年間の 75% 今のところは達成してますので、ほとんどこんな感じですね、毎年。一方営業利益の方は年間の 82% 達成してますので、ちょっと今のところは年間の予想に換算するとちょっと上回っている状況でございます。それでもですね、後ほど説明したいと思いますが、年間の予想変わってないんで、書いてないんですね。その裏にですね、一つ、最近上がっちゃった株と為替ですね、その影響どのぐらい出るか、ちょっとその辺を考慮して年間の予想を今のところは書いておりません。今現在営業利益の方はちょっと予想を上回っているペースでいってます。これドル建ての数字でございます。特にコメントすることはないんですね。円はドルに換算すると減ってしまいますので、その影響もあります。で、地域別の売上でございます。これはポストギャップの世界ですので、今回は後で後ほどハイライトローライトにも出ますけれども、前の四半期と同じか、状況で、コンジューマーの方は厳しい、エンタープライズの方は伸ばしてます。日本のはプラス 7% ですね。ですから、ここ日本の数字、ここは為替影響なしで見ると、ダントツ日本1に見えます。プラス 7% で、アメリカはマイナス 4% になっています。で、今度、これは、ごめんなさい。これは、個人と法人で分けると、米国のは後ほどスライド出ますけれども、マイナスなっていうのは個人ですね。それから、今度為替の影響なしで売上どういうふうに推移しているのか、こんな状況ですね。このままでしばらく推移するんじゃないかなと見ております。2015年の予想、今のと、来年2月に出す予定ですけれども、今日現在で2015年どうですかと言われると、この延長線ですね。で、ちょっと低いじゃないですかと言われると、この中にコンジューマーの来年もちょっと厳しい状況で見ております。で、エンタープライズ特にクラウドの方は伸びていく、それでトータル的に一桁台の成長ですね、これでいくんじゃないかなと思っております。で、セグメント別の売上ですね、さっき申し上げましたように一番目立つのはこの辺ですね、マイナス 9% で、日本はプラス 12% じゃないですか。で、これはですね、プリとポストのこともありまして、後ほどプリギャップの数字出ると、日本の方もですね、第3四半期ちょっと感じは厳しかったんですね。で、全体的にこれはトレンドマイクロの何か問題あるよりも、パソコンの台数自体が後ほどオミカンの説明も出ると思うんですけども、2桁で減ってますね。ですからアドレッシブル市場自体が感じるの世界になると、ちょっと縮小しております。それで我々一番のシェア持ってるから、一部影響を受けるのは避けられないと思います。これクラウド関連製品の売上でございます。前の四半期で 16%、 今回はちょっと 25% ですから、ちょっと、スローダウンしてるじゃないですか。我々として特に何かスローダウンしてるとあまり思ってないですね。で、第4四半期にこれよりもちょっと良くなるんじゃないかなと、伸び率としてね、第4四半期一番大きい四半期になりますので、ちょっとこれよりもちょっといい数字出るんじゃないかなと思っております。売上のシェアはあまり変わらないですね。プリギャップの世界です。プリギャップの世界ですね、為替現地通貨で見ると今度日本のマイナス1ですね。で、マイナス3、これはほとんど法人向け伸びてるけど個人向けは減ってます。こんな感じですね。ヨーロッパの場合はコンジューマーほとんどないんで、法人向けの売上ですね。とはですね、これは地域別のコストですね、皆さんの関心この辺にあると思います。 このデコボコなのはもう前も何回も説明申し上げたことがありますが、あの半期ごと我々として変動費用ですね、あのこの辺、人件費のに入ってくるものですけれども、株とかあるいは会社の実績につながっている変動報酬のもの入ってきます。でここは入ってないですね。で次の四半期に入ってきます。でじゃあそこは株価3700円になってしまいました。どうなるのか、大体ここからですね、為替も我々としてはコアスの面で見るとマイナスになるんですね。社員の、まあ、80数パーセント海外にいますので、円安になるとそのコアス膨らむ、それプラス株価が上がるとそれでここ変動費用が膨らむ、この2つの影響を考えるとここから次の四半期に行くと大体20億円ぐらいコアス増えるんじゃないかなと思ってます。まあ、それでさっき申し上げましたように今のところは年間の予想はチェンジしないつもりでございます。まあ、できればもちろん予想してたより、営業利益の段階 でですね、もうちょっといい数字出ればいいと思ってるんですけれども、ちょっと今のところは株為替よく読めないところですので、まあ、当面ちょっと据え置きで、またいい数字出ればそれで発表したいと思います。であとはですね、キャッシュローは特に何も変わらないですね。従業員もほとんどほぼフラットの状況でございます。で最近この辺増えてます。我々意識的にセールスの人を増やしてます。なぜというのはクラウド関連の製品とかですね、一応徐々に伸びてますの でここはやっぱり違うスキルセット持ってる人たち、あるいは、ある業種に特化できる人たち採用してちょっと製造の人を増やしております。営業外は特にコメントするものはございません。これはバランスシートの項目ですね。ここも特に変わってないですね。で Q3 のハイライト、企業向けのビジネス、まあ、これは特にクラウド関連の製品は伸びております。いくつかなですね、まあ、ちょっとなかなか、会社の名前出せない状況もありますけれども、まあ、我々としては結構ああこれは良かったなと思ってる会社さんもですね、クラウド そもそも既存の製品持っててちょっと入りにくいところでもクラウド関連のセキュリティで、ちょっと入ってきた、これいいこと起きています。で戦略製品ですね、これはさっき申し上げました通りですね、営業利益のでここはですね、一つもちろんコンジューマーの、もちろん一部のアナリストさん前から心配したようにパソコンの市場の依存度高くてですね、パソコンの市場を縮小すると結構影響出るんじゃないか、まあ、当然のことそれは我々としてもまあ、ファクトですね。まあ、一方そんなこと起きてても営業利益率維持できるのは私ハイライトかなと思います。であとはですね、もう一つ新しい製品とサービスですねの方は利益率低下するじゃないですか。でクラウド関連ですね。で今クラウドの場合はクラウドセキュリティで名乗りしているいろんなスタートアップ会社とかですね、一部相当株式市場でも評価された会社出てるんですけども、ほとんど利益出してない会社多くてですね、まあ、我々別にそれは彼らの戦略ですので、それに対してコメントしないんですけれども、まあ、ここは利益と伸び率のバランス取りながらやってて、まあ、それで営業利益率もキープできていることは、まあ自分でハイライトではないかなと思っています。でローライトですね、さっき申し上げましたように個人のビジネスで、これは残念ながら2015年もあんまり変わらないんじゃないかなと思います。マクロ的にですね、パソコン市場は2015年も厳しいじゃないかなと思っています。であとは価格競争ですね、まあ、価格競争は新しい技術の方もそうですけれども、既存の製品ですね、既存の製品の場合はちょっと差別化を図りにくい点もありまして、大手例えば3社で比べるとね、でそこから価格競争が起きてしまう、これも一つのリアリティですね。まあこれ1月9月の数字で特にコメントすることはございません。あとは最後ですね、予想ですね、まあ、そこも申し上げましたように今現在これは2月に発表した数字そのままでございますが、まあ営業利益の方は これ以上株価とかね、為替動かないことであればちょっとこれよりもいい数字出すんじゃないかなと今のところ思っています。まあちょっと分かんないですね。あとはですね、来年もちろん来年の予想まだ正式的に出してないんですけども、上の方プラス 3% プラス 2% 世界、まあ、イメージ的にこんな感じかなと思うんですね。あの為替の影響なしで、その裏に、完全には来年も減っていく見込みで、多分こんな数字出せるんじゃないかなと思ってます。あと一つの課題ですね、これから今現在我々はサブスクリプションビジネス増えてます。でサブスクリプションライセンシングが浸透していくとですね、何が起きるというのは、プリギャップの方はその数字が見えなくなります。なぜというのはプリギャップからポストギャップって我々は一番前払いの形にもらったものを均等で売上に、入れてるだけで、今度ですね、月額払いの世界になるとその前払い起きないですね。そうするとプリギャップの数字は悪くなってるじゃないかな、ちょっとそういうふうに見えますので、ポストギャップはあまり影響ないですね。だとその辺はですね、ディスクロージャーの面でもどうするべきか我々としても一つの課題ですね。で皆さんアナリストさんの方はですね、その辺ぜひですね、何かご意見とかですねサジェッションがあればぜひですね、私ちょっとすぐアイデアが分からない人ですから、ハバラの方はですねぜひ伝えてください。で私のは以上で、後で質疑応答でですね、後ほどもっと説明したいと思いますので、ご清聴ありがとうございました。